今日の御言葉はルカの福音書15章1節から7節でございます。ルカの15章1節から7節お読みいたします。さて主税人たちや罪人たちが皆話を聞こうとしてイエスの近くにやってきた。するとパリサイ人たち、律法学者たちが、この人は罪人たちを受け入れて一緒に食事をしていると文句を言った。そこでイエスは彼らにこのような例えを話された。あなた方のうちの誰かが羊を100匹持っていて、そのうち1匹をなくしたら、その人は99匹を野に残して、いなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。見つけたら喜んで羊を肩に担ぎ、家に戻って友達や近所の人たちを呼び集め、一緒に喜んでください。いなくなった羊が見つかったからと言うでしょう。あなた方に言います。それと同じように、一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人のためよりも、人のためよりも大きな喜びが天にあるのです。今日は失われた羊の帰還ということで喜平牧師に説教していただきます。
それでは4節のところをもう一度お見いたします。あなた方のうちの誰かが羊を100匹持っていて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野に残していなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。信仰ということを共に考えていきたいと思います。信仰とは何か。信仰とは盲目になって何かをそうであると自分に言い聞かせることでしょうか。何かにその超自然的なものに熱心になることでしょうか。それとも宗教、信仰とは何かを行うことでしょうか。または何かを知っていることでしょうか。まあ信仰という言葉はさまざまな宗教に用いられますので、それぞれの定義があるかもしれません。まあ日本の憲法にあるように信仰の自由、まあそれは信教の自由でしょうか。まあ、それも信仰の自由とも呼ばれたりもしますが、信仰ということでは、聖書が教える信仰とは一体どのようなものでしょうか。聖書が教える信仰とは、神様の語りかけに応えることであります。まあ、ちょうど皆さん家族でですね、今日朝起きておはようと言ったと思いますけれども、まあ思春期の10代の子供でない限り、まあ多分おはようと返すと思います。若い子供たちはいちいちおはようって何で言わなかったみたいなことを思うかもしれませんが、まあ、大抵おはようって言ったら、まあ会釈ぐらいはするかもしれません。まあおはよう、それを全くもって無視するということは何か喧嘩をしているとか、そういうことだと思います。聖書によると、神様は全ての人々に語りかけていらっしゃる。 まあ、つい数年前に沈黙という遠藤周作の小説が映画になりましたけれども、そこでは神様はなぜ沈黙されているのかということがテーマにされていましたが、事実はですね、神様は決して沈黙されていないということです。聖書を通じて今も神様、生きていらっしゃる神様が日々人々に語りかけていらっしゃる。しかしそれを人々は無視して生きている。それが聖書が語る現実であります。その神様の語りかけに応答すること、答えること、これが信仰であるということです。もちろんそれはただはいっていうところとかなんやねんとかいうことではないんですね。まあそれも含むかもしれませんが、そうやって始まる人もいますが、しかしこの聖書を通じて神様が語っていらっしゃることを真剣に受け取り、そしてそれにふさわしく答えることです。宗教の中にある熱心さや行いや知識や、それは信仰から確かに出てくる実りではありますけれども、信仰そのものではない。まあ信仰は一部なので信仰であるとも言えるかもしれませんが、しかし信仰の核ではない。皆さんは信仰をどのようにして捉えていらっしゃるでしょうか。言い換えるならば、神様がいらっしゃるとして、今生きて私たちを見ていらっしゃる神様がいらっしゃるとして、一体神様が私たちに求めていらっしゃることって何なんでしょうか。私たちが何か良い行いをすることでしょうか。神様に熱心になることでしょうか。それとも何かを私たちが知ることでしょうか。熱心さや行いや知識ならば、ある人は得意で、ある人は不得意ということがあり得るんですね。ある人とは熱心になかなかないな、いつもなんかこう斜めから物事を見ていてですね、こう冷ややかに見ているということがあります。行いについてもなかなか行動に移せない人がいます。知識についてももちろん、ある人は何かを勉強することが得意で、ある人は得意じゃないということがありますよね。しかし神様は偏って人々を見られることのないからです。そうではなくて、神様は私たちに何か難しいことを求めていらっしゃるのではなくて、私たちに求めていらっしゃることは神様が語られることを聞いて、それにはいとお答えすることです。神様が私たちを愛してくださっている、これが聖書の一番大切なメッセージですけれども、それを聞いて、そんなことはないと、あ、そんな神様いないとかではなくて、はい神様、その通りです、受け取ることです。神様がもしこれをしなさいとおっしゃるならば、あ、これちょっと私にはできません、あ、ちょっとそれは私は違う意見を持っていますと言わずに、はい神様ということです。それができるかどうかは分かりませんが、しかしとにかく神様にはいと答えることです。今日の箇所はそのような信仰について私たちに語っています。今日の箇所によると、信仰、神様に答えることとは、神様の愛を知り、神様のものとして生きることであります。これが今日のメッセージの中心ポイントなので、ぜひ これだけは覚えて、書いていただきたいんですけれども、神様の愛を知り神様のものとして生きるということです。あと2回ぐらい繰り返します。神様の愛を知り神様のものとして生きようと私たちは語りかけられている。これは今日の中心ポイントですので覚えていただき、神様の愛を知り神様のものとして生きようと、今生きていらっしゃる神様がこの聖書の御言葉を通じて私たち一人一人に語りかけていらっしゃる。ですから神様のことをもはや沈黙の神様と言ってはいけない。神様は語っていらっしゃいます。神様の愛を知り神様のものとして生きる、そのことを語っていらっしゃいます。それでは今日の箇所を3つの部分に分けて見ていきたいと思いますが、聖書は神様の言葉です。生ける神の言葉と言われます。この言葉を説明しているのは私人間ですけれども、しかしこの言葉自体は神様の言葉であるということを覚えて、聞いていただきたいと思います。3つの部分に分けました。1つ目の部分は1節と2節です。1節と2節が1つ目の部分で、ここでは私たちの現実について書いてあります。私たちがどのようなことを考えているか、どのようなことをしているか、そのことを聖書が言い当てます。そして何が一番大切なのかという問いに私たちを導きます。まず一つ目のポイントは一節二節で私たちの現実を抱えて何が一番大切なのかという問いを私たちに突きつけます。二つ目の部分では三節と四節を見ます。そこでは神様の愛が語られています。神様の愛は神様が私たち一人一人を求められる方、そのように描くことによって神様の愛を表しています。神様が一人一人、私たちの一人一人を誰も軽んじずに追い求められる方として、この神様の愛を語っています。二つ目の部分は3節4節、神様が私たち一人一人を追い求められるということ、神様の愛ということを聞きましょう。3番目の部分も神様の愛です。ここで言われる神様の愛は、失われたものが、いなくなっていたものが神様のもとに帰ってくる、回復する、それを神様が本当に喜んでくださるということ。神様が私たちの回復を喜ばれる方ということを描きながら神様の愛を私たちに教えてくれます。3番目のポイント5節から7節です。そこではまた神様の愛が語られますが、失われたものの回復を喜ばれる方として、失われたものの回復を喜ばれる方として神様を描いています。それでは今日の御言葉、私たちに神様の愛を知り神様のものとして生きようと語ってくださって、それを覚えながら今日の御言葉を見てまいりましょう。まず1節と2節をそれでは初め見ていきたいと思います。私たちの現実についてで、ね、何が一番大切かという問いです。まず1節2節のところ、さて主税人たちや罪人たちが皆話を聞こうとしてイエスの近くにやってきた。するとパリサイ人たち立法学者たちが、この人は罪人たちを受け入れて一緒に食事をしていると文句を 言った。神様の言葉です。主税人や罪人たちがイエス様の近くにやってきたというふうに言われています。この主税人や罪人たちというのは、その当時見下げられて軽蔑されていた人たちのことです。主税人は、まあ、当時ユダヤの国はローマ帝国の支配下にありました。ローマ帝国が占領して、そして、その負けた国としてイスラエルの国は存続していました。ですから、その国に対してローマ帝国が税を徴収するわけですね。タックスですね。それをローマ人がやらずにユダヤ人に任せていたんですね。非常にまあ狡猾と言いますか、まあその方が効果的であるということが言えるでしょう。で、主税人たちはその敵の犬として、手下として、手先として同国のユダヤ人からお金を巻き上げていた人たちです。もちろんローマにそれを納めるためにそれをしていたということもありますが、それと同時に自分の取り分も自由に決めて取っていたということです。ですから、ある時は本当に法外な多くのお金を自分のために取って、しかもそれを自分の同じ国の同胞のものから取っていたということです。まあ、そのうちの多くの者たちは、ですからその結果お金持ち、しかし汚れた汚いお金でお金持ちになった人々だったということです。また罪人たちという言葉、これはその当時ユダヤの国ではその国のアイデンティティ、それは宗教でした。旧約聖書の宗教がアイデンティティでした。ですから宗教に熱心な人がたくさんいたんですね。ところが、この罪人たちと呼ばれている人たちはそのようなことを気にしない人たちでした。または気にすることができない人たちでした。貧しすぎてモーセの律法に書かれたことができない、またはリーダーたちが決めたことをできない。または縛られることが嫌いで、そういう宗教的なものには興味がない、そういう人たちだったわけですね。ところがその人たちがイエス様のところにやってきたんですね。もちろんイエス様はその聖書の教えを教える、当時ラビと呼ばれる人でした。まあ、ラビと呼ばれていたわけですが、その若いラビのところにそのような軽蔑されている者たちがやってくるわけですね。どういうつもりでやってくるんでしょう。イエス様はさまざまな癒しの奇跡をされていたので、癒されるためにやってきたんでしょうか。それとも何かこうお金がもらえると思ったんでしょうか。ここで書いてるのはですね、話を聞こうとしてって書いてるんですね。一節のところを見ていただければ、お金とか癒しとかそういうものじゃなくてですね、話を聞くために来たわけです。この方が何か特別な方だと思ったんですね。この主税人や罪人たちでさえ旧約聖書で約束されていた救い主、メシアと呼ばれますけれども、救い主ではないかと、もしそうだったら自分たちでも、自分はふさわしくないかもしれないけど、でも会ってみたい、一目会ってみたい、そしてその教えを聞いてみたいと、まあその熱心だったか、それとも軽い気持ちだったか分かりませんけれども、いろんな人がいたと思います。そう、いろんな動機があったと思います。しかしその思いは、その教えを一言聞いてみようということです。そのまず一つ目のグループが出てきました。主税人と罪人たちという人々。 しかし2つ目のグループがやってきました。2節のところです。するとパリサイ人たち、立法学者たちが、この人は罪人たちを受け入れて一緒に食事をしていると文句を言った。このパリサイ人たち、立法学者たちというのは民のリーダーたちです。または信仰的な指導者たちです。人々に聖書が何を言っているか語り、そしてイスラエルの民、神様の選ばれた民はどうあるべきかを語り、そして神様に従うように、神様が支配されるように、それを求める人たちでした。まあよくパリサイ人のその当時の研究をしている人たちはですね、よく勉強したらこのパリサイ人っていうのは今の時代のキリスト教の信徒のようであると言ったりします。特に福音主義、私たちは福音主義の中に属していますけれども、その教会の人たちの御言葉への熱心さ、そして教会への熱心さ、そして神の国と呼ばれる神様の、神様に従って神様が支配されることへの熱心さと非常に似ているというふうに言われたりします。まあ、そのような人たちがやってきたわけですね。非常に宗教熱心な人たちです。その人たちはイエス様と のところにいました。おそらくイエス様に何らかの期待をかけていたのかもしれません。この方は何か本当に特別である、そう思って思い始めていた人たちかもしれません。ということで文句を言ったわけですね。イエス様を批判したというよりも文句を言ったんです。イエス様は自分の側だと思っていた、なのになんだということです。あの軽蔑すべき主税人や罪人たちと一緒になっているじゃないか、私はそんな人たちと一緒にならない、イエス様も私たちと一緒にいるべきである、そう思ったんですね。ここでですね、私たちの姿をこの2つのグループに見たいと思うんですね。私たちはおそらくこの2つのグループのいずれかに属しています。神様が求められていること、それは聖書の中に書いてあるんですけれども、神様が求められていることに自分は達していない、神様が求められることをちゃんと満たすことができていないと思う人たちがいます。それが主税人と罪人たちです。それに対して、まあ神様におっしゃられていることは、言われることはちゃんと基準はまあそう完璧じゃないけれども、ある程度満たしていると思う人たちがいる。それはパリサイ人と律法学者たちということができるかもしれない。神様の基準があります。神様を求められることがあります。それを満たすことができない、できていないと思っている者たち。それが一つ目のグループで、二つ目のグループは、神様がおっしゃっていること、まあ、大体、ある程度できていると思っている人たち。まあ、例えば、教会に一回か二回ぐらいしか出に行かないと思ってたら、あ、神様がおっしゃっても別に、ちゃんと満たしてないなと思ったりするかもしれない。また神様おっしゃっていることを満たすこと自体に興味がないかもしれない。そういう人たちが一つ目のグループにいて、教会に毎週行きます。または休むとしてもちゃんと理由があります。神様の聖書に書いてあることをちゃんと守ろうとします。完璧ではないですけれども一生懸命尽くします。そういう人たちがいます。二つ目のグループの人たちで、片っぽのグループは他のグループを批判するわけですね。それはパリサイ人の側の二つ目のグループの人が主税人の側の一つ目のグループの人を批判する、今日みたいな例もありますし、その逆もあるんですね。逆に一つ目のグループ、主税人や罪人たちのような人たちが パリサイ人や立法学者の人たちのグループを批判することもあるんですね。じゃあここで問題になるのは、一体神様が求めていらっしゃることは一体何なのかということです。何が一番大切なのかということです。何が一体大切なんでしょうか。それが問題になっています。それは私たちの問題です。一体私たちは第一にすべきことは何であるか。それが答えは信仰なんですけれども、じゃあその信仰とは一体どのように見えるものなのか。それをイエス様の例えから聞いてまいりましょう。まず一つ目のポイント、一節二節で私たちの現実について見ていました。二つのグループがいました。神様のおっしゃることを満たしていないとはっきりと思っている人。神様のおっしゃることを、まあ、ある程度満たしていると思っている人たち。そして互いに批判をし合う。では本当に大切なものとは何か。この質問をしながらこのイエス様の例え話に聞きたいと思います。それでは2つ目のポイント、3節4節を見てみましょう。そこでイエスは彼らにこのような例えを話された。あなた方のうちの誰かが羊を100匹持っていて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野に残していなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。この羊の話、まあ、日本人でもよく知っている話かもしれません。迷える子羊よとか言って、神父さんが漫画とかに出てくるとですね、そんな言葉を言ったりします。ですから、まあ非常に有名な例え話だとも言えますね。失われた羊の例え話。これはイエス様の生きていた時にも有名な例え話です。イエス様が使われてから有名になったんじゃなくて、イエス様が使える前に同じことを言った人がいるんですね。それは今日前置きの言葉で読んでいただいたエゼキエル書、旧約聖書のエゼキエル書の34章のところに同じような例えが出てくるんです。もう一度さっき見ますけれども、あ、これそっくりそのままだなって思われるかもしれませんが、エゼキエル34章のところ11節からですけれども、見よ、私は自分で私の羊の群れを探し求め、これを探し出す。牧者が散らされた羊の群れのただ中にいるときに、その群れの羊を確かめるように、私は私の羊を確かめ、雲と暗黒の日に散らされたすべての場所から彼らを救い出す。私は諸国の民の中から彼らを導き出し、国々から彼らを集め、彼らの地に連れて行き、イスラエルの山々や谷川のほとり、またその地のすべての居住地で彼らを養う。私は良い牧草地で彼らを養い、イスラエルの高い山々が彼らの牧場となる。彼らはその良い牧場に伏し、イスラエルの山々の肥えた牧草地で養われる。私が私の羊を飼い、私が彼らを憩わせる。神である主の言葉。私は失われたものを探し、追いやられたものを連れ戻し、傷ついたものを解放し、病気のものを力づける。ですから神様がイスラエルに対してエゼキエル、預言者エゼキエルを語った言葉がこれなわけです。神様が羊飼いであり、イスラエルは羊である。そしてイスラエルは敵のバビロンに連れて行かれて、そして、失われるけれども、神様はそれを必ず連れ戻す。そういうことが言われたんですね。それをイエス様は用いられているわけです。ですからこのユダヤの人たちもそれを聞いてパッと分かるような例えだったわけですね。ところがこれをあなたはどうですかという形で話されます。あなた方のうちの誰かが自分の身になって考えてみなさいというわけです。例えをまあ、私たちはですね、羊を持っていてと言われてもなんか想像しにくいですよね。 まあ、例えば漁師だったらとか、何でしょう、何でしょう、農家の百姓さんだったらとかだったら、まだちょっと、想像できるかもしれませんが、またはもっと身近でスーパーの人だったらとか、そういう職業だったらパッとこう、思い浮かぶかもしれませんが、羊を持っていてと言われて、私たちの知っている人たちの中で羊を飼っている人ってなかなかいませんよね。まあ、いますか、アイルランドにはいるかもしれませんが、羊というのは、非常にお世話がかかる動物であるとよく言われます。目があまり見えにくいそうですね。で、非常にこう動きもそんなに俊敏である、普通は俊敏であるわけでもなくて、よくこう外敵に捕まってしまう、そういうように、描かれますが、ところが羊というのは、その毛があったかい、衣服を作るためのものになったり、そのお乳が羊のミルクで飲めるようになったり、また肉も食用に使えると、非常に昔から飼われたり、しているわけですね。で、その羊たちを私たちが持っていると、してですね、ところがそれはすごくお世話がかかるわけですね。もうお世話がかかるものほど愛着が湧くわけです。で、これは私は聞いたところだけなんですけれども、羊がたくさんいてもそれぞれ名前を呼ぶと、最近の羊を飼っている人はちょっと違うかもしれませんが、昔は、それで一つ一つの性質を知っている。すごく怒りやすい羊とか、すごく落ち込みやすい羊とか、それぞれの性質を知っているということです、羊飼いは。で、その羊の一匹がいなくなるということですね。一匹を、そのいなくなった一匹を見つけるまで探し歩かないでしょうかと言われる。これは別に99匹がどうでもよくなったってわけじゃないんです。99匹は安全なのにいる、そして食べている、食べるものも十分ある。この99匹の羊、それは悔い改める必要のないものたちというふうに言われている。これは文脈から見て、パリサイ人や立法学者たち、その人たちのことを案に示しているということができますが、その99匹を残してまで1匹を探す。これを計りに比べるとですね、99匹と1匹だったらもちろん99匹の方が大きいわけです、財産としては。ところが1匹がいなくなったっていうことになると、一気に注意はそのいなくなった方向に行ってしまうわけです。これは皆さん、子供がいらっしゃったら分かると思いますが、子供がたくさんいてもその子たちが家にいたら、で、一人だけいなくなったら、もちろんそのいなくなった人だけのことを考えるわけです。そのように羊飼いはその一匹を失ったら、その一匹のことだけを考えてしまう。ここで何を言っているんでしょうか、イエス様は。ここでイエス様は神様の私たちに対する心遣いを、どのような思いを語っていらっしゃいます。つまり神様は私たち一人一人を知っていらっしゃって、そして私たちの一人一人が神様から離れている状態であること、それを必死の思いで帰ってくるように呼びかけていらっしゃるということ、私たちを探し求めていらっしゃるということ、そのことを表しています。神様は私たちを探し求められる、一人一人を探し求める。ですから神 あなたの帰りを待っていらっしゃる方がいる。あなたは迷子になっているけれども、その自覚がない、または自分が迷子じゃないと思わされている。そう考えたことはありませんか？ありませんよね。多分聖書でそれが言われるまでそんなことは分かりません。しかし聖書で私たちは今日神様が語りかけていらっしゃることを聞かなければならない。確かにあなたを探していらっしゃる方がいらっしゃる。私たちは本当の喜びを知らないところで、本当の喜びがないところで、なんとかそれだけで満足しようとしている。しかし本当の喜びはその待ってくださっている方、神様と共にしかないんですね。まあ、私はまだ若くて30代ですけれども、しかし10代の頃には私も希望を見失ったかのように感じた時がありました。しかしイエス様を通して神様の元に帰った時に本当の喜びがあることを知った。多くの人々はこの本当の喜びを知らない。本当の喜びがあるのです。そして神様はいつも私たちをそこに帰ってくるように語りかけていらっしゃる。人生の意味も本当の正義も明るい未来も、そんなものは夢物語であって存在しないものであると思っているかもしれない。本当の安らぎも真の平和も、そんなものは幻想であると思っているかもしれない。しかしそれは全て神様にあるんですね。神様にしかないんです。でもそれは神様のところに帰ってきたら苦しいことが人生からすぐに完全になくなるということではないんですね。しかし確かな希望が私たちに与えられるということです。私たちの心に光が差し込み、私たちの人生を光が包むということです。まあクリスマスが近づいてきてますけれども、クリスマスは、まあ、教会に来られている方々はご存知かもしれませんが、イエス・キリストが受肉されたこと、人間として来られたことを祝うお祝いですが、元は異教の お祝いだったと言われます。冬至の お祝いだと。太陽が力を回復し始める、まあ、太陽の時間が長くなる、なり始める、その始まりであると、それを祝っていたんじゃないかと言われます。それをローマ帝国がキリスト教を国教にしたときに、その聖書に言われている義の太陽っていう言葉がありますが、それはイエス様のことについて義の太陽と旧約聖書で予言されていたんですけども、義の太陽が昇ってこられる、その時代を祝うためにこれをお祝いしよう、それがこのクリスマスの始まりだったと言われます。義の太陽イエスキリスト、これはマラキ書の4章の2節ですが、ですから今はまだこの義の太陽が頂点に来て真昼ではないかもしれない。しかし確かにもはや夜ではない。もう太陽はすでに上がり始めていて、地上は光で満たされ始めている。光がこの世界を支配し始めている、そのような絵なんですね。ここで言われていることは、確かに私たちがイエス様を通して神様に帰るならば、神様に応答するならば、私たちのうちに、私たちの人生にこのような光が、このような希望が入ってくるようになります。まずこの2つ目のところで申し上げたこと、 それは神様が私たち一人一人を求め合う、探し求め合うということです。神様の愛がそこで私たちは知ることができます。今度は最後の部分ですけれども、それでは神様は私たちを見つけられたらどれほど喜ばれるでしょうか。その喜びが3つ目の部分で書かれています。5節から7節のところ、ここも神様の愛についてです。失われたものの回復を喜ばれる方であるということ。5節から7節のところ、見つけたら喜んで羊を肩に担ぎ、家に戻って友達や近所の人たちを呼び集め、一緒に喜んでください、いなくなった羊を見つけましたからと言うでしょう。まあ、数週間前に女の子が、小学校の女の子が家出をして、そのまま誘拐されて1週間行方不明でどこにいるか分からなかったっていう怖い事件がありました。無事に見つかって傷もなく、本当に良かったと思いますけれども、その時 家族の気持ちにちょっと思い起こしていただきたい。自分を置いてみてほしいんですね。もちろん、まあ、その1週間ずっと何が起こったか分からない、もうもはや生きていないかもしれない、その恐れもそうですけれども、実際にその子が生きているということが分かった、帰ってきた、家族どうやって反応するでしょう。もうそれぞれに違うと思いますけれども、何やってたんよ、怒るかもしれないし、どれだけ人に迷惑かけたと思ってるんやって怒るかもしれないし、もう泣いても泣くだけかもしれないし、抱きしめるだけかもしれない。でもただこう帰ってきてですね、何も言わずに普通の生活を始めたりはしませんよね。必ず何かがあります。そこで喜び、そしてお祝いします。お祝いしたくなります。少なくともこの自分の子供が死んだかもしれないと思っていたの、生きていた、しかも傷なく帰ってきた、その子は愚かだったかもしれないけれども、そして自分がその子をちゃんと教えてなかったかもしれないけど、とにかく今は帰ってきたから喜ぼう、お祝いするのはふさわしい時です。それはここで羊飼いが喜んでるのはそのような喜びじゃないでしょうか。まあ、羊が見つかったからってそんなに喜ぶかなって思われるかもしれない。この6節のとこ見たら、家に戻って近所の人たちを呼び集めて一緒に喜んでくださいという、まあ、私たちは羊のこと、羊を飼ったことがないでしょ、わからないとは思いますけれども、ずっとお世話してきたものです。毎日毎日、そしてその性格まで全部知っているような羊です。それは帰ってきて生きていた、でみんなにこうその喜びを分かち合いたくなる、そのような喜びです。五節でも喜びが書いてありますが、担ぐんですね、かなり担ぐ。羊なんて重いんです。羊なんてその杖でこうついてですね、はいはい、前に進めてするものです。その羊をですね、肩に担いで家に帰るんです。それは喜びを表しています。見つけたらこう引っ張ってきて、はい帰るぞやるんじゃなくて、肩に担いで、喜びのあまり肩に担いで家に帰るわけです。で近所の人にまでその喜びを分かち合いたくなるんです。これが神様が私たちを思われる愛であるということです。これは神様が失われたものを見つけるときの喜びだということです。私たち一人一人を思われるがゆえに、その者たちが神様のもとに帰ってくるときに、悔い改めるとは神様のもとに帰ることです。神様に応答すること、そのときに神様が喜ばれる喜びです。 ですから結論は何なんでしょう。問題は何が大切かということでしたね。主税人罪人たちとパリサイ人と立法学者たちがいました。お互いに基準が違いました。そしてお互いに裁き合いました。しかし神様が求めていらっしゃるのは何なんでしょう。それぞれが神様のもとに帰ってきて神様に応答することです。それが信仰です。神様の言葉を聞いて、はい、神様はあなたを信じます、はい、神様はあなたに従いたいです。その後に本当に従うかとか、どれだけ神様を信じれなくなるかとか、そういうことではなくて、まず神様のところにやってきて、神様、私はあなたの愛を見ました、あなたは私を受け入れてくださいます、私のこと、あなたの言葉に私は答えて生きていきます。そのように神様のもとに来ることなんです。だから両方とも、パリサイ人と律法学者も主税人罪人たちも、ここではもはや関係ないということなんです。どれだけできているかとか、どれだけ熱心かとか、どれだけ知っているとか、そういうことじゃないですね。神様はそれぞれの心が神様に向かうことを望んでいらっしゃるんです。そしてそれは神様に向かい続けることを私たちに求めていらっしゃる。それが信仰であります。ですから皆さんが日本人であるとか、今仏教徒であるとか、何々教徒であるとか、まだこういう学歴を持っているとか、こういう哲学を持っているとか、もはやそれは関係ない。神様のところにやってくるものが、そして神様の御言葉に応えるものが、それが神様のものとなったものです。しかし、なんで神様はそんなに私たちをただそのままで受け入れてくださるんでしょうか。神様が無知なわけではないですね。神様がこうお人よしなわけじゃないです。神様は完全な正義を持っていらっしゃるのです。では神様はなぜ私のこの欠点、あの人のあの欠点や、あの人のこういうものが、そういうものを無視されるのか。それは神様がそれらのことを無視されているのではないのです。そうではなくて、イエス様が十字架上でなさったこと、そのことのゆえにもはやそれらが問題ではなくなったということなんです。イエス様が十字架上でなさったこと、それは私たちが、すべての人が、すべての人がしている神様に対する罪、神様に対する罪を私たちすべての人が持っています。そのためにイエス様が私たちの代わりに罰を受けてくださった。そのゆえに、ただ神様は私たちを招いていらっしゃるんです。イエス・キリストの贖いと言いますが、イエス様の身代わりの死のゆえに、私たちを、すべての人を神様のもとに来るように、神様に応答するように招いていらっしゃる。ですから私たちはこのイエス様の名のもとに、 イエス様の贖いのゆえに神様に応えるときに確かに神様のものとなる。イエス様の十字架こそが神様の愛に本質を与えるものです。それで神様は私たちをこのように羊飼いが羊一匹の羊を大事にし、そしてその失われた羊を見つけるときに喜ぶように喜んでくださるのです。イエス様の贖いのゆえに。ですから私たちはこのことを知りましょう。神様が私たちを愛してくださることを知りましょう。それを認めましょう。それを受け入れましょう。そして神様のものとして生きるようになりましょう。どのように私たちは神様に応えることができるでしょうか。お祈りすることです。イエス様を通して祈るときに神様は聞いてくださる。神様に私たちがこれまで神様なしに生きてきたことを告白することです。そしてイエス様のゆえに神様と共にこれからは生きていくことをお願いすることです。そう祈るならば神様は決して拒まれない。イエス様が全てを支払ってくださったからです。神様はどのような人も受け入れられる準備ができていらっしゃる。この羊飼いのように一匹でさえそれを愛される。私たち一人一人の帰ってくるのを待っていらっしゃる。そして失ったものが帰ってきたときに本当に心から喜んでくださる。七節で書いてあるように大きな喜びが天にあるのです。これは神様の喜びです。神様がその喜びがあふれて天にいるすべての、天使たちの軍勢と他の箇所で言われていますが、その喜びがそこにすべてに湧き起こる。そのように私たちを待っていらっしゃることを知りましょう。そして神様の愛を知り、神様のものとして生きる。そのようにぜひ、そのような人生をぜひ始めていただきたいと思います。一人一人に対する神様の愛を知り、神のものとして、神様のものとして生きなさいと。それぞれの心に神様が今日語ってくださっています。それではお願いいたします。天の父なる神様、聖書を通じて今日もあなたが私たちに語ってくださっていることを感謝いたします。あなたはどのような者たちもあなたの与えている基準に満たはるかに満たない者たちも、それを知ってそれを満たす努力をしている者たちも、あなたは一様に愛してくださいます。それはイエス様のゆえです。どうか私たちはこのイエス様にあるあなたの愛を知り、私たち一人一人に対するあなたの愛を知り、そしてあなたのもとに帰ることができますように。そしてあなたのものとしてあなたと共に生きることができますように。そうするなら私たちは決してもはや一人になることはなく、本当の光を受けるからです。本当の命を私たち得ることになります。どうか私たち一人一人があなたに応答し、この愛を受けることができますように。そしてあなたの父の一人としてあなたと共にこれから歩むことができますようにお導きください。今日の御言葉を感謝してイエス様の御名によってお祈りします。 アーメン。
詩編の116編を賛美し、喜平牧師の祝祷、その後黙祷で礼拝を終わりましょう。お立ちください。
キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。
アーメン。